ジオドラマで聞く名作文学。
たまらん、もうたまらん、俺は死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ。
悪魔、谷崎潤一郎。
はあ、よく無事に来られたものだ。もう5分も乗っていれば死んだに違いない。
さえぎは名古屋からの鉄道の旅を終え、ほっと一息ついた。途中何度も停車場で降り止まったりした。彼は今年祖母が脳一血で死んだのを見て以来、自分の身が急に案ぜられるようになった。
俺も死ぬ、きっと死ぬ。いつやられるかわからない。
脅迫観念が津波のように暴れ回り、わけもなく戦慄し、動機が高まり、始終恐怖に襲われた。
おや、ずいぶん遅かったね。お父さんは元気かい？
さえぎは車に乗り、本郷にあるおばの家に来た。大学卒業までの4年間、この家で面倒になることになっていた。
おい、てる子、ちょっとおいで。名古屋からようやくお着きになったよ。
はーい。あら、兄さん。2、3年ぶりかしら。不自由なことがありましたら、いつでもおっしゃってくださいね。
いとこのテルコが入ってきた。テルコはよく都会の女が田舎での男に挨拶するときのように、安心と誇りのほの見える態度で会釈をした。生えそろったまつげの影から男好きする瞳が陰険に光っている。さえぎは思わず感能を興奮させた。
豊円な肉付き、長く柔らかい曲線、なめくじのように潤んだ唇、少し見ぬ間に随分。
そうそう、あと一人、書生の鈴木ってのがいるんだけど、これがうすらバカで。ただいま
帰りました。おや、その人がさえぎさんですか？僕は鈴木です。てる子さん、後で僕の部屋に。
ええ、またね、鈴木さん。
鈴木は神田の次第に通ってるんだけど、少し低能なんだよ。ブツブツ独り言言って、はあ、気味が悪い。
もう母さんたら、鈴木さんだって私だって学生のうちはみんな子供だわね。え、兄さん。
その後授業が始まり、さえぎは新しい制服と制帽をつけて不詳不詳大学へ出かけた。だが彼の頭は相変わらずであった。
はあ、俺は死ぬ死ぬ死ぬ。脳一血、心臓麻痺、怖い怖い。
いろいろな恐怖が溝落ちのあたりに落ち合い、激しい動悸が全身に響き渡った。やがて3日も経つと、さえぎは大学に行かなくなった。部屋で大の字になって、死のことや性欲のこと、テルコのことなどを胸に浮かべた。
さえぎさん、僕です、鈴木です。
ある晩、鈴木が訪ねてきた。ちょうどおばとテルコは出かけていたので、家には 彼らしかいなかった。
何かご相談でも？
はあ、実は。
鈴木はなかなか喋り出さなかった。畳をじっとにらみ、上半身で貧乏ゆすりをしていた。さえぎは少しイライラしてきた。
甚だ突然ですが、照子さんについてなんです。あなたとは一体どういうご関係でしょう？
どういうと言われても、親類同士というほかは。
本当にそれだけですか？結婚の約束をしたというような。
いいえ、別にありませんよ。
真実をおっしゃってください。
いや、言葉の通り、全くそんな。
それでも、あなたが欲しいとおっしゃれば、結婚なさることもできそうですが。
はあ、おばはくれると言うかもしれませんが、当人はどうでしょう。
いや、しかし、とにかく、あなた、照子さんが好きでしょう。
そりゃ、
そうでしょう。
別段嫌いじゃありませんが。
好きでしょう。恋をしてらっしゃるでしょう。僕はそれを伺いたいんだ。
その時、さえぎは鈴木の歯並びの悪い口元と根性の悪そうな仏頂面を見てふと思った。
母、この男は照子に惚れてオナニズムに没頭した結果バカになったに違いない。あの女、男の頭をかきむしるようなところがある。
一つ、忠告しておきますよ。あの女は、もう、処女じゃありません。ずいぶん、いろんな男と。第一、僕とも、以前。僕は、あの女のためなら、命も。
ただいま帰りました。よいしょ。
照子さん、今日の話は内部に。失礼。
あら、兄さん、鈴木さんと話していたの？珍しいこと。
さえぎは特に何も言わず、そのまま眠ってしまった。そして、あくる日の朝、さえぎが風呂場で顔を洗っていると、鈴木がのっそり入ってきた。
あなた、照子さんに昨夜のことを言いましたね。あなたとはもう、決して口を聞きませんから。
と、一方的に言うと、勢いよく出ていった。さえぎは鏡に目をやり、腹の中でつぶやいた。
はあ、とうとう俺にも魔物が取り付いた。ことによると、俺はあいつに殺されるかもしれない。
さえぎはその日も大学に行かず、布団に潜り込んだ。頭の中で雑多な、取り留めもない、もやもやとした恐怖が騒いだ。脳をめぐる血がズキンズキンと枕へ響き、耳鳴りもした。そうして、再び眠ろうとしたとき。
兄さん、開けますよ。よいしょ。ごめんなさい、風邪をひいちゃって。
照子は部屋に入るなり、ハンカチで鼻をかんだ。さえぎは彼女の生温かい活気と息が頭の上へ降ってくるのを悩ましく感じた。以前から照子は部屋に来てはさえぎの情欲を刺激するのだった。
もう兄さんたら、 私が来ると嫌な顔をなさるのね。鈴木さんと何があったの？あの人に恨まれる因縁なんかありゃしないでしょ？
そうだね。
まあ、またタバコですか？しょっちゅう召し上がるのね。母さんが心配していましたよ。そんなに吸って頭が悪くならないかって。それにお酒の方も。
ベルちゃん、すまないが僕は頭が痛いんだ。また来てくれないか。
さえぎが剣丼に言い放つと、テルコはしぶしぶと立ち上がった。するとその時、先ほどのハンカチが落ちた。さえぎは気づいたが、何も言わなかった。テルコが去ってしばらく後、さえぎは部屋の外へ気を配りながら、指でハンカチをつまみ上げた。四つに畳まれたハンカチを開けると、鼻風に特有な臭気が発散した。そして、さえぎの脳は次第に、一種のかきむしられるような衝動に支配された。さえぎは舌を激しく運動させハンカチの水鼻をなめた。犬のようになめた。
これが鼻水の味。面白い。俺は何という不思議に辛辣な面白いことを見つけたのだろう。人間の快楽世界の裏にこんな秘密な奇妙な楽園が潜んでいるなんて。
彼は谷底へ突き落とされるような恐怖に追い立てられつつ、夢中になってただ一生懸命舐めた。翌日、佐伯は久しぶりに大学へ行った。そして授業の合間、便所に行き、戸を固く閉めて中でそっとハンカチを広げた。あるいは池の近くの雑草に埋もれ、野獣が人肉をしゃぶるように夢中になって例の行為をした。
どうだ？俺にはテルコも鈴木も知らない秘密な楽園があるんだ。
キクドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そしてツイッターで独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。